イサクの祝福という題詞で一緒に恵みを分かち合いましょう。神様はアブラムと永遠の祝福の契約を結びました。それを信じる者はそれを受け継ぐんです。神様がアブラムに約束されたものは土地でした。今のパレスティンのその土地と、まだ彼らは占領できる子供たちです。その多くの子孫たちですね。その信仰がイサクに与えられて、イサクがそれを受け継ぎます。まだこの信仰がヤコブに行きました。今は私たちがイエス・キリストを信じて、イエス様によってアブラハムの子孫が皆さんと私になりました。この私たちに神様がアブラハムの祝福を約束しておられます。信仰によって受けるんであります。神様が皆さんにこのアブラハムの祝福、イサクの祝福、ヤコブの祝福を与えてくださるように祝福します。第一番目、この信仰の従順です。イサクは従順、神様の御言葉を信じて従順しました。あの中二節を見ると、イサクはその地に種をまき、その年に百倍の収穫を見た。主が彼を祝福してくださったからである。その年、何の年かというとね、アブラムがイエルサレムに到着した時、大飢饉があったんですね。その時彼はエジプトに下っていきました。それと同じことが起こったということです。飢饉の年だから、彼は飢饉の年に神様から御言葉が与えられているんです。エジプトに下るな、私が示すところ、そこにとどまりなさい。そこにとどまると、私がアブラムと一緒にいた祝福をあなたに与える。あなたの子孫は空の星のようになるし、あなたの今とどまっているこの地が永久にあなたの土地となる。その祝福でした。しかしこの御言葉に従順することはとっても難しいんですよ。飢饉ですから、水もないし、だから羊たちが死んでいくんです。パタパタ倒れて死んでいく。しかしエジプトには食べ物がある、水がある、牧草がある。そこに行けば生き延びると、そのような思いが、人間的な思いはするんです。しかし神様は下るなと言われるんですね。その土地にとどまるということは本当に人間的には大変なことです。そして彼は遊牧人です。羊飼いです。だから種をまいたこともないんです。しかしその地に種をまいたと言ってるんですね。まあペレスティ人たちももう飢饉ですので、種をまかないんですよ。雨も降らないし。しかし神様がイサクには種をまくようにされるんですね。で、種をまき100倍刈り取った、収穫したと言われるんです。皆さん、これは人間の実力でその農業ができたことではありません。私も種をまいたこともない、農業を知らないんです。全くこのイサクもそうなんですよ。土地がどのように動いているかもわからない。しかし農業したんですね。神様が彼をその信仰を祝福してくださいました。私たちがこの魂が恵まれるということは、神様の御言葉を聞くことです。 神様の御言葉を聞いて従順すると全てが良くなります。それで健やかになります。神様がアブラムに100歳でイサクを与えてくださいました。このイサクが約20歳以上になった時に彼をモリアの山で生贄として捧げなさいと言われますね。それで二人が、まあもちろんしもべたちも一緒に行ったんですけど、二人が3日間歩くんです。このイサクはいくら考えてみても、まあ生贄に捧げる焚き木は彼に負わせたんです。まだ刀も持ってるんですし、しかし生贄がないんです。後で気づくんですね、自分が生贄だと。にもかかわらず自分のお父さんに従順して素直に歩くんです。イエス様がご自分を無にして十字架につけられ死んでくださるほど従順なさったように、イサクもそのようにしました。だから彼はどこにいても主が共におられて100倍祝福を受けたのであります。それで13節見ると、こうしてこの人は富、イサクは富、ますます栄えて非常に裕福になった。彼が羊の群れや牛の群れ、それに多くのしもべたちを持つようになったので、ペリシテ人は彼を妬んだ。ペリシテ人たちは農業しても飢饉ですので農業ができない。しかし不思議な、このイサクは種をまいたら雨も降らない、もう何もないのに100倍刈り取る。それを見て非常に値段なんですね。皆さん、私たちが神様の御言葉を知ることがとても重要です。皆さんが今1年一読聖書プログラムに入ってるんですけど、今子供たちまでも全部聖書を読んでます。なぜこのプログラムがいいかというとね、その以前は聖書を読んでもこっち読んだりあっち読んだり、もう動機エンジンがなかったんですけど、今度のプログラムにはね、そこにエンジンが入って動きますよ。読むことができる。だから4章から5章毎日読んでるんですけど、その読む動機がつけられ、力がつけられる。読みやすいんでしょ？アメンしない人は読まない。聖書を読んだら、聖書を読みながら自分に語る言葉があるんです。これが人生を変えるんですよ。ハッシュチョコレット創業者、ミルトン・ハッシュさんがいるんですけど、彼はとっても貧しい農夫の息子でした。あんまりにも貧しくて、この小学校途中で辞めたんです、仕事のために。しかしお母さんはものすごく真実なクリスチャンで、いつも子供に聖書を読ませて一緒に祈りました。彼はいろんな商売をしてって、あんまり繁栄もしなかったんですけど、まだたびたび失敗をしました。彼が聖書を読み始めたんですね。創世記から、神様が天と地を創造したところからずっと読み始めたんです。それで創世記中4章のところで、彼が大きな神様の御言葉のインパクトを受けるんです。今4カ国連合軍と5カ国連合軍が戦争したんですね。5カ国連合軍の中でソドムとゴモラが入ってました。この4カ国の連合軍が5カ国の連合軍を占領した、勝ったんです。そのソドムに アブラムの親類ロットがそこに住んでました。ロットも家族も財産も全部奪われました。神様にアブラムは祈るんですね。アブラムにはたった318名が家にいました。318名連れて4カ国強い国家の連合体と戦争するんです。夜間奇襲攻撃で勝ちます。勝って奪われたものを全部取り戻して帰るんですね。帰る時にソドムの王も出てきました。もしソドムの王がヘツラエの言葉をアブラムにすることをアブラムが先に聞いてしまったらアブラムは堕落したと思います。しかし神様がアブラムを保護し、先にメルキゼデクというシャレムの王がイエス様です。後で見るとね、その方が先にアブラムと会うんですよ。パンとブドウ酒、生産式ですね。あなたに勝利を与え、敵をあなたの手に渡された方が神様だと。このパンとブドウ酒にその力があるんだと。それが祝福だと。皆さん、祝福というものは私たちが人間であることと神様が神様であることを知ることが祝福であります。だから、ああ、私の勝利の背景にはパンとブドウ酒があったんだ。私の実力じゃない、私の頭、私の勇気ではなくて神様が背景にはおられたんだ。それが目が開いて教えられるから分かってる。分かったから彼がこの10分の1を捧げるんですね。それでソドムの王に井戸一本ももらわない。アブラムを泊ませたのがソドムの王だということを聞きたくないから、私を泊ませたのは主です、ね、それでもうソドムの財産もう一部ですけどね、もう国家国が負けたんだから、それを全部返しますよ。ロットも全部、ロットの財産も。そこで彼が目が開きました。ああ、神様に捧げよ。それでこのように良い働きをする、慈善とか寄付するために私の事業をやる。そのように神様の御言葉が入ってから彼がどんどん事業が繁栄しました。それで世界的なチョコレート会社になりました。私も子供の時からよく食べました。アメリカの軍人の食料だったから、シーケースの中で入って、ギブミチョコレート、これはもらったんですね。それで彼は88歳まで生きて天国に行かれる。それで全財産を社会に還元し、孤児院を建て、学校を建て、医科大学を建てました。彼はいつもこのように言いました。神を愛しなさい。まだ人を幸せにすると自分も幸せになるということをいつも言ったんですね。2番目は、イサクはニューアな人でした。15節16節、
それでペリシテ人はイサクの父アブラハムの時代に父のしもべたちが掘ったすべての井戸に土を満たしてこれを塞いだ。そうしてアビメレクはイサクに言った。あなたは我々よりはるかに強くなったから我々のところから出て行ってくれ。
アブラハムが掘った井戸があったんです。その井戸をこのペリシテ人たちが、イサクがもう100倍祝福されるからそれを塞いでしまった。ここから出て行けと言ったんです。で出て行って、まだ井戸を掘ると井戸が出てくるんですよ。井戸というものは相当難しいんですよ。昔、今4000年前のことですからね。井戸掘る措置があっても相当時間もかかるし難しいんですよ。井戸の水の流れ探すのは。 うちもあのエチオピアで井戸を掘ってったんですけど、一個掘るのに1万ドルあげました。人金も安いところなんだけど、全部装置があってもそんなに難しいことが井戸なんです。しかしこのイサクはその当時掘るものもないのに、井戸掘ったらまだ井戸が出てくるんです。このことをまだペリシテ人たちがうちのものと言ったら、ちょうど争わないんですね。2番目掘ったらまだ奪うんです。じゃあ持っていきなさい。3番目井戸を掘った時には争いがやめたんですね。22節、
イサクはそこから移って他の井戸を掘った。その井戸については争いがなかったので、その名をレホボテと呼んだ。そして彼は言った、今や主は私たちに広いところを与えて、私たちがこの地で増えるようにしてくださった、
レポポテということは白いところという意味なんですね。そこで争いがやめた。三つですね、三つの井戸、三つ井物産、三つ井戸です。だから名前を変えたい人は三つ井に変えて三つ井。それでそこから争いがやめた時に、彼は神様を神様の祝福をそこで味わいました。主は私の七時会、私は乏しいことがありません。皆さん、荒々しい動物がもう強くなって占領するように思うけど、そうじゃありません。ハイエナとか、このいろんなこの動物の世界を見ると羊飼いは増えているんです。なぜかというと羊飼いがおられるからです。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。主が私を緑の牧場にふさせ、憩いの水に伴われます。皆さん、私たちはアブラムの祝福を信じ、イサクがアブラムの祝福を信じたから争わなかった。皆さんと喧嘩しようとする人に争わないで、まだ強い人にデモとか抗議とかしないで、神様に委ねる。必ず神様は皆さんを祝福してくださいます。3番目は慰めですね。神様がイサクを慰めてくださいました。イサクがベエルシェバ、この誓いの井戸というところに登っていったんです。その時主が24節を見ると、その夜彼に現れ仰せられた。私はあなたの父アブラムの神である。恐れてはならない。私があなたと共にいる。私はあなたを祝福し、あなたの子孫を増し加える。私のしもべアブラムのゆえに、アブラムが契約を結んで、あなたの子孫がそれを祝福を受ける。皆さんと私もそうなんですよ。神様が信じる皆さんと私にアブラムの祝福を与えてくださいます。イサクのように100倍祝福してくださいます。夜慰めに来られました。このイサクはもう全部掘ったら奪われ、追い出される。だから心が主だけですよ。主だけ頼る。この世は信じることはできない、もう環境も人も。しかし主だけ、自分を頼ることもできない。これが一番ですよ。これが私たちが十字架の前で、私のすべての重荷、自分の知識、自分の計画、自分の感情全部言い表して、 死に乗せて、それを私というものが処分され葬られる時、神様の皆だけが残るのであります。皆さん、神様と出会って歩きたいんですか？神様と共に住みたいんですか？自分の思いを捨てなさい。イエス様が弟子たちに、自分を捨て私についてこないと、私にふさわしくないと。神様と出会うことを邪魔するのが何かというと、自分の思いですよ。自分の感情です。自分の意思でありますね。イザヤ57章の中古説を見ると、いと高く崇められ永遠の住まいに住み、その名を聖と唱えられる方がこう仰せられる。私は高く聖なるところに住み、心砕かれてへり下った人と共に住む。ハレルヤ。神様が共に住む人がいるって、へり下ってる人、へり下った人の霊を生かし、砕かれた人の心を生かすためである。だから主と共に住む場所はどこか？へり下ったところ。自分を頼らない、自分の知識でね、あっちこっち行こうとすることじゃなくて、主が言われたら主が言われるところにとどまる。自分の感情、もう腹が立ちますね。自分を奪われるから、自分が努力したものを奪おうとするから、その腹を立てることもやめる、ね、聖霊様が、ね、平安であり喜びであります。それを受け入れる。それで、ね、知識ですね。知識、感情、意思、自分の知識を頼らない、主を頼る。私たちに主が与えてくださる知識は主の御言葉であります。主の御言葉は主の皆ですよ。25節を見ると、イサクはそこで祭壇を築き、主の皆によって祈った。ハレルヤ。主の皆だけが残るんですよ。私が全部捨てると主の皆だけが残る。頼るのは主の皆だけですよ。主の皆だけ信じる。主の皆は私たちの罪の許しの十字架です。主の皆はヤウェラパ、癒しであります。主は私の羊飼い、私は乏しいことがない、その名前ですよ。ヤウェシャロン、主が私たちの平安であります。主は私たちの勝利です。だから私たちが自分を放棄して自分の感情を頼らなくなったら、主の皆だけが残る。主の皆は主ご自身です。そこに住むんです。それが主と出会うことです。主と出会うことはそのようなものです。皆さんが頼るのは自分の知恵、自分の知識、自分の感情じゃなくて主の皆です。主の皆だけ頼る者に主が100倍祝福し、また敵の攻撃から守るし、主の皆を呼ぶ者は救われます。それでこのペリシテ人たちがね、このイサクを訪ねてくるんですね。ペリシテ人の将軍が訪ねて、ああ、私たちはあなたと神様が共におられることを私たちが見てる。異邦人の目で、ね、このイサクが主と共におられることが見えたんですね。それで28節、
それで彼らは言った、私たちは主があなたと共におられることをはっきり見たのです。それで私たちは申し出をします。どうか私たちの間で、すなわち私たちとあなたとの間で誓いを立ててください。あなたと契約を結びたいのです、
うん、この平和契約を結びたいですね。神様があなたと共にいることをはっきり私たちは見たんです。 29節を見るとそれは私たちがあなたに出だしをせず、嘘ですね、追い出したのにね、ただあなたに良いことだけを知って、平和のうちにあなたを送り出したように、あなたも私たちに害を加えないということです。あなたは今主に祝福されています。今不景気で本当に誰も商売ができない、ね、喫緊です。それなのに主を頼っている人は主によって反映する、100倍借り取る、奪われてもまだ主が与えてくださって、まだ与えてくださって、祝福がついてくる、ね、水を探すんではなくて水がイサクを探してついてくる、これが主が共におられる証拠ですよ。これは絶対主が共におられないとこんなことは起こらないと、そのペリシテ人たちも認めるんですね。それが伝道ですよ。皆さんが魂が恵まれ、すべての点で恵まれ、健やかになるように祝福します。そしてこの教会が、ね、この教会に入る人たちが、まだこの教会から祈ってる人たちがみんな癒されるように祝福します。癒しとしてこの教会、ヤウェラッパがおられる癒しの場所として主が用いてくださいます。この教会に来るとどんな病も癒される、癒しの泉が湧く、コロナの後遺症、まだ免疫の低下とか全部主が癒してくださいます。神様がこの皆さんをこのように用いてくださることを祝福します。祈りましょう。